こんばんは、渡辺小鳥です。今日は方向音痴ネタについてちょっとお話ししたいと思います。今日松山市民病院、こちらにちょっと行ったんですけれども、例のごとく迷いまして、松山市民病院って言ったら松山市、愛媛県の方だったら誰でも知ってる、すっごく分かりやすいところにある病院なんですけれども、しかも何回も何回も行ったことのある病院なんですけど、そこに行くのにぐるぐるぐるぐる、しかもカーナビ付き、カーナビが右に行け左に行けって正しく言ってるのにもかかわらず、ぐるぐるぐるぐるしてしまいました。本当にもう自分は方向音痴だなと思って、そして、帰る時ですね、しかも病院の場所とか全然覚えないんですよね。何回も行ってるその科ですね、その毎回 そこにいる看護師さんに場所を聞いて、で、診察が終わって、さて駐車場に行こうかっていう時にも、またぐるぐるぐるぐるその辺にいる道にいる方に、すいません、第一駐車場ってどっちですかって聞いて行くみたいな、すごくあーって感じでした。何なんでしょうね、この方向音痴というか記憶力の欠如のような気もするんですよ。道を忘れるってことですからね。皆さん本当にどうやって道を覚えてるんだろうって思います。で、本当カーナビがなかったら私はどこにも行けないなって感じですね。本当にカーナビ様々なんですけれども、まあでもカーナビがあってもこうやって迷うということで、本当難しいなと思います。そしてこの迷うっていうことなんですけど、私目標を立てる、そのやりたいことが決まるじゃないですか。けどそこに到達するまでの道筋を決めるのがものすごく苦手だなって思いました。本当なんて言うんだろう、頭がごちゃごちゃしてるんですかね。なんかスパッといけないんですよね。羨ましいですね、なんか目標到達力がすごく長けている人って。で、もうちょっと本当に頭の中が整理されるといいなと、道にいつものごとくぐるぐるぐるぐる迷いながら思ったんですけれども、なんて言うんだろう、道に迷う、優柔不断じゃ全然ないんですけど、スパッと決められる、右に行くか左に行くかってすぐに決められるし、そこで迷うっていうのは誰かに迷惑かけるとか、そういうことなんですよ。誰かの顔を、立てなくなるとか、そういうこと以外は全然悩まないんですけど、なんていうんやろう、とにかくなんか迷うというか、本当に道に迷うんですよね。で、理解が遅いと言いますか、本当これ何なんだろうって思いますね。ここがすごく、問題と言いますか、スパッと道が分かる人だったらいいな。つまりそれ何が言いたいかっていうと、賢い人だったらもっと良かったのになっていう気はしますね。本当に賢くないなって道に迷うたびに思いますけれども、でもその賢くない自分でもぐるぐる迷いながらでも、多少遅れてでも今日も市民病院に行けましたし、こうやってお家に帰ることもできていますし、時間はかかっても前にはその手と足を動かせば進むんだなっていう教訓のようなものも得たりして、よかったなって思います。今ちょっと思うのは、嘆くこと焦ることはやめようと思っています。道に迷って嘆く、道に迷って焦る、 それって本当に無駄だなって思うんですよ。迷ってるのはどうしようもないことだし、でもまあ行きたいところって言ったら行き慣れた場所なんですよね。だから人に聞いたり降りて周りを見回してみれば確実にたどり着く場所ではあるんですよ。だから焦るのやめようって思いました。こうやってラジオトークでそういう気づきをですね伝えさせていただけるのってすごくありがたいなって思います。焦らないこと、迷っても焦らず嘆かない、これだけでもだいぶ、時間短縮になるかなって、目的地にたどり着くまでの時間短縮になるような気がします。それからそれと似たようなことでもう一つ面白いことあったんですよ。私ワードってあるじゃないですか、マイクロソフトワード、こちらのですね目次作り、これがかなり難しくて、以前目次を作ったことあるんですけど、かなり難しくて5時間ぐらい考えて、まあ到達したして人に教えたんですけど、教えた先にその人に教えた私が知りもしないことを教えるのなんでって思われるかもしれないんですけど、自分もいずれは目次を作る予定があったので、じゃあ人に聞かれた時についでに自分も覚えようと思って目次を作ったんですよ。だけど教え終えた瞬間に忘れたんですよね。だから結局また5時間目次のことをググったりいろいろやったりして、かけて目次を作ったんですけど、その時に思いましたじゃなくて、だけどよくよく考えてみたら、私はその時マイクロソフトワードを買ったばかりだったんですよ。購入したてだったので、サポートが受けられるんだったんですね。そこでサポートを電話でしてみました。するとですね、ちょっと私変わった目次の作り方をしたがってたんですよ。そしたらそのマイクロソフトのサポートの方が結局わからなくって、ググってわからなかったんですよね。私が多分ググった方が早かったぐらい。だからその時に思ったんですよ。私自分が愚かだから、知識がないから、打てば響くようにわからないから、いろんなことができなくて時間が無駄にかかって人よりも遅れてるって思い込んでたんですけど、知らないことっていうのはそういうことに精通した人ですらわからない。やっぱり調べるところから始めるし、私と同じぐらいの時間をかけることもあるっていうことに気がつきました。だから本当に焦らないことだなって思いました。そして、これは以前コワーキングスペースの管理人さんから聞いたことなんですけど、大概のことっていうのは日本語が読めてちゃんと理解すればわかるっていうことを教えていただいたことがあるんですよ。それ結構焦った時に思い出すんですよね。例えばMac にWindows を入れたことがあるんですけど、なんかガジェット系の話ばかりになるんですけど、そう、ブートキャンプっていうのがありまして、MacBook を私はメインで使ってるんですけど、それに Windows を、一太郎を使いたいがためだけに、一太郎っていうワードソフトがあるんですけど、それを使いたいがためだけに Windows を入れたんですけど、その時になかなか3日間ぐらいかかったんですよ。でも、それね、3日ぐらいかかったんですけど、原因があって、外付けデバイス、これを外さないといけなかったんですよ。これ最初に書いてあったんですよね。キーボード、外付けキーボードとか外付けモニターとかいろいろくっついてるものを外してやらないといけなかったんですよ。それをやってれば3日かからなかったんですよね。だからそれを気がついた時に 気がついたっていうか、3日かけた時には正直周りに教えてくれそうな人っていっぱいいるんですよ、いたんですよ。コワーキングスペースにそういうことに長けまくってる人、ブートキャンプやってる人っていましたので、その人に聞いたらすぐに分かるだったんですけど、申し訳なくてそういうことするのが。だから自力で3日かけたんですけど、その時に本当に思ったのが、日本語ちゃんと読んで理解して焦らないことでしたね。うん、読んで考えて理解すれば大体のことは分かるです。はい、ラジオトークを聞いてくださってる、このラジオトークを聞いてくださってる方の中にも、自分ってなんかいろんなことできないな、他の人と比べて何でもかんでも不器用だなって思ってる方いらっしゃるかもしれないんですけど、たとえそうだとしても焦らない、嘆かない、そしてもしかしたらそれ勘違いかもしれない、みんなだって知らないことはできない、そういう可能性があることを、覚えておいてください。私なんか、こうやってラジオトークをしたり、 MacBook を開けていろんなものを入力したりとかしてるんですけど、これだってパソコンを起動するっていうこと、最初本当に難しかったですからね。それができない人にとっては本当に神業をやってるんだけど、もうそんなのもうお茶の子さいさいじゃないですか。だから、できないのは慣れてないからだけっていうことを本当に頭に置いて焦らないでくださいね。それでは今日もお聞きくださりありがとうございました。また明日よろしくお願いします。失礼します。